イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報です。2月10日付北海道新聞より、原子治さん死去。北方の自然や縄文文化などを雄大に歌う作品で、道内の詩壇をリードし、縄文やアイヌ文化を素材にした詩劇でも知られる詩人原子治さんが1月30日肺炎のため死去した。91歳。函館市出身で、自宅は小樽市築港。葬儀は近親者のみで行われた。北海道学芸大学函館分校、現北海道教育大学函館校卒業。1956年の第一詩集以降、長英、塾の木、未来からの銃声など10冊を超す詩集を刊行。1998年、北海道文化賞を受賞した。2015年に、叙事詩、原子創造で、北海道新聞文学賞を受け、同作を自ら歌劇、ノンノとして台本化し、2021年に上演するなど、多方面に活躍された。札幌大学名誉教授、公益財団法人北海道文学館参与、日本現代詩人会から先達詩人の称号を贈られ、日本詩人クラブ名誉会員、他の著書に北海道野外彫刻ガイドなど、原子さん主催の詩誌、極光同人で北海道文学館理事の詩人、若宮明彦さんは、北海道の現代詩では、更科現像、川村文一郎に続く巨大な存在、北方精神にこだわった時空豊かな作品はいずれも綿密な資料調査を踏まえていたと追悼する。本日二つ目のニュースは、2月19日付北海道新聞より、先住権訴訟継続、佐島会長に誓う、旧浦幌アイヌ協会追悼集会。十勝管内浦幌町のラポロアイヌネーション、旧浦幌アイヌ協会は、2月18日、2月に73歳で病死した佐島正樹会長の追悼集会を札幌市内で開いた。佐島さんが国と道に先住権の確認を求めた行政訴訟の判決が4月に出るのを前に、アイヌ民族の詩人で古布絵作家の宇梶静江さんら、先住権の回復活動への尽力を誓った。2月6日に亡くなった佐島さんは、浦幌町で漁業を営む傍ら、40代から地域の文化再興活動に参加。2014年に北大のアイヌ民族の遺骨の返還を求めて札幌地裁に提訴し、遺骨103体を町営墓園に再埋葬した。2020年には、国と道に対し、地元の川で鮭漁を行う先住権の確認を求め、全国初の行政訴訟を起こした。追悼集会では、佐島さんの戦前のインタビュー映像が上映され、アイヌ民族関係者が追悼の言葉を述べた。同団体の伝統儀式に参加した経験がある宇梶さんは、佐島さんは寡黙ながら炎のような気持ちを持った人だった。ありがとう、じゃあね、と別れを告げた。司法の場でアイヌ民族を初めて先住民族と認めた二風谷ダム訴訟の原告の一人、貝沢光一さんは、先住権は戦わないと取り戻せない。アイヌは佐島さんの行動を見習わないといけない、と語った。同団体会長代行で、甥の佐島博正さんは、正樹さんへの恩返しと供養として、意思を引き継いで裁判を戦っていく、と話した。この日は、同団体が昨年、浦幌町で開いた先住権に関する国際シンポジウムの報告会も行われ、約150人が参加した。本日三つ目のニュースは、2月22日付、北海道新聞より、アイヌ文様、鋳物にきらり、ぐいのみ、タンブラーなど6点。ビラトリ町二風谷のアイヌ工芸家と企業が連携し、 アイヌ文化を取り入れた日用品などを制作する事業、ニブタニアイヌクラフトプロジェクトが本年度も行われ、アイヌ文様をモチーフにした皿やタンブラーなど計6点の食器が誕生した。昨年度と同じ富山県高岡市の鋳物メーカー農作とのコラボで、いずれも日常的に使える美しい鈴製品。デザインを手掛けたビラトリの工芸家は、多くの人に手に取ってほしいと呼びかける。プロジェクトは、世界的デザイナーの越野純子さんを総合デザインディレクターに迎えて、ビラトリ庁が2020年に立ち上げた。これまで東京のデザイナーらと3回にわたり計31点を開発。4回目の本年度は、おもてなしをテーマに、アイヌ民族の器2万に着想を得た2種類の器、アイヌ民族の儀式でお酒を継ぐ道具、エトゥヌク、片口を模した一方にだけ注ぎ口がある調子、アイヌ文様を施した皿、グイノミ、タンブラーの計6点を新たに制作した。各商品のアイヌ文様は、ビラトリ町の木匠家、川名の俊也さん、平村大輝さん、西山亮さんの3人が木彫りしたデザインが元になっている。3人は昨年4月から同社と商品の形やデザインを話し合い、今年1月に商品を完成させた。アイヌ工芸品、ニブタニ板、お盆をモデルにした皿の制作に携わった平村さんは、ラムラムの花、ウロコや、モレウ、渦巻きなどの伝統文様を組み合わせたデザインを考案した。平村さんは、ニブタニ板の PR にもつながれば、という。農作とは、昨年度にアイヌ文様が施された豆皿や箸置きなど、鈴製の食器9点を開発しており、2年続けての共同開発。西山さんは、鈴製品で有名な農作とのコラボをきっかけに、アイヌ工芸に興味を持ってもらえたら、と期待する。川名野さんも、企業と共同制作することで刺激を受け、自信にもつながる、と話す。農作の農作勝次会長は、アイヌ文様が素晴らしい商品で、手に取りやすい価格帯も意識した。飲み物がまろやかになる特性がある鈴製食器とアイヌ工芸のコラボを楽しんでほしい、と述べた。同プロジェクトのホームページで購入できる。本日4つ目のニュースは、2月24日付北海道新聞より、ウポポイ舞踊、都内でおごそかに。胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間ウポポイで活動する舞踊チームが、2月23日東京都内で公演し、アイヌ民族の伝統舞踊を披露した。アイヌ文化の理解促進とウポポイの PR に向けて、アイヌ民族文化財団が開催した。ウポポイの舞踊チームによる道外公演は、2023年の岡山市に続き2回目。伝統衣装に身を包んだ22人が、ヒヨマンテ、熊の霊送りの儀式を題材としたオリジナル演目、イノミを上演し、男性は刀を手に足を踏み鳴らし、女性は着物の袖を振りながら輪になって踊った。続いて、アイヌ文学研究者の中川博史千葉大学名誉教授が講演。アイヌ文化では、動植物だけでなく、家や鍋にも魂があると考える。カムイは神というよりも環境と捉えると理解しやすい、と説明した。昼と夜の2回公演で計1600人が訪れた。本日最後のニュースは、2月27日付北海道新聞日高版より、アイヌ文化振興へ連携、大分の大学と協定。ビラトリ町と大分県の立命館アジア太平洋大学は、学生の育成やアイヌ文化振興を目的に連携する友好協定を締結した。ビラトリ町は観光分野を専攻する同大学の学生の実習先として協力し、 アイヌ文化を生かした地域振興策を学んでもらう。協定書には、町が行う事業への学生の参加や、町の課題解決についての学生の助言など7項目を盛り込んだ。同大学が本年度に新設したサスティナビリティ観光学部の学生が、町内でアイヌ工芸体験に参加したり、博物館で情報収集したりする活動を想定する。協定は、同大学の浅野副学長が昨年、遠藤圭一町長に提案。浅野副学長は、大学生がアイヌ文化を体験する町の第一連携ワークショップの協議会で委員を務め、自然と共存してきたアイヌ民族の文化から持続可能な観光政策を研究してほしいと考えたという。締結式は2月15日、町内のイオル文化交流センターで行われた。ビラトリ町が大学や高校と同様の協定を結ぶのは5例目となる。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
一番最初のニュースで原子治先生の訃報がありましたけれど、有名な詩人の方ですが、惜しい方を亡くしたなと思いました。公益財団法人アイヌ民族文化財団の評議員として会議をご一緒させていただきました。原子先生のご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございます。担当は仙石優子でした。